おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1102回をお送りします。12月6日金曜日、金曜日ですね。7時36分です。いよいよ冬本番感が出てきました。紅葉もなんか1ヶ月以上遅れてる気がしますが、色づいてはきましたね。関東の話ですけどね。お知らせです。12月14日の、タスクシュート総決算。第1回ですからね、これね。2024はタスクシュートですね。実にいろんなことがあった。まあ、ある意味、タスクシュート元年っていつなんだよって感じもしますけれども。まあ、最も重要な年の一つになるだろうみたいな。英語的に言うとそんな表現が取れるかなと思います。まあ、タスクシュートクラウド2も正式に出ましたし、タスクシュート手帳というものもですね、まだ公式のものをお持ちの方は関係者のごく一部に限られますが、間もなく私どもの方で郵送いたしますんで、お手元に届く方が100名以上にはなると、150名以上にはなるといった感じで、そういったもろもろの出来事が、タスクシュートクラウドライトってものもベータ版ですが、現在配布されてもおりますし、一部ね、いろいろ、ございました。なのでその集大成みたいなお祭りで、私が話すことは今日ちょっと話すことに絡めてですね、タスクシュートというのは、まあ私だったらもうこう使えば少なくとも一定程度の機能と、効果は絶対に確保できるみたいな話をさせてもらおうと思っておりますが、その他ですね、大橋悦夫さんと、まあ、元祖タスクシュート開発者というか、創発者というか、まあ、オリジナルですね。彼と、J 松崎さんと、まあ、彼はちょっと遠隔からの参加ですけど、でも遠隔から10時間以上おそらく彼は参加してくださるんで、こういう会もめったにあるもんじゃないと思いますんで、ぜひですね、遊びに来ていただければと思います。で、その話なんですが、まあ私3ヶ月チャレンジで一体何をやってるのかという話を最近しておりますが、これはなぜかというとですね、全然伝わりにくいだろうとは思っているからなんですね。で、最近改めてですね、こう、今までちょっとない、オグデンという、トーマス・オグデンという人の本をですね、上田勝久さんという、これも、先進分析、界隈では、知られた方なんですが、と言っても私は別に個人的に知ってるとか一切ないんですけれども、著名な方の役による本で、まあこれは面白いなとやっぱ思うんですよ。つくつく面白いなと思います。思いますから、紹介しておりますが、この性を取り戻すというオグデンの本に、大体私が3ヶ月チャレンジでやろうとして、やりたがってることは、ここに書いてあります。まあ、そうは言っても、ここに書いてありますって読めばわかるのかっていうと、読むとますますわけわかんなくなるんじゃないかという、なんかですね、こう不思議なんですよ。そんなに難解なことをやってるわけでは決してないんですね。これはもう参加されてる方は皆さんご存知で、人によっては、あれなんか役に立つわけって体験の方も残念ながら、申し訳ないながらいらっしゃったかもしれない。でも何かの役には立ったんじゃないかと思うんですね。なぜならば、一つこれはですね、何ら僕が、話を盛らなくても、この回すごいんだよって言わなくてもですね、この回はとてもユニークであることは確実なんです。なんせ説明できにくくなってんで。だから多分ですね、私はかなりラッキーな人間なんですよ。ある意味では。アンラッキーなところもありますが。何が言いたいかというと、私は精神分析家でもなければ、臨床心理士でも公認心理士でも、およそ正式な、あまりね、役に立たなさそうな何とか師の、資格すら一切持ってないんですよ。ナラティブなセラピストでも何でもない、コーチでもない、コーチングすらできない。何もないんですよ、私には。まあ、タスクシュート認定トレーナーですらないですから、協会理事ですからね、協会理事は認定トレーナーではない。つまり、何とかなーではないんですよ。この、なんとかなーではない人間がですね、しかしこれをやっていても、多分、本来なら、一人も参加者いないか、まあ、参加者がいらっしゃったとしても、親父の友達とかね、もうそのレベルしか興味を持ってくれないであろうようなサービスに、こんなに人に来ていただいて、やっていただいているというのは、ユニークに なっちゃうじゃないですか。普通だったらここまでユニークなものにしないでしょう。僕がめちゃくちゃ名が知れてる人間なら話は別なんですけれども、そういうわけでもない。なんかテレビに出まくってるとかなら、なんか佐々木療法とかでもいいと思うんですよ。ないしは佐々木コーチングとかでもいいと思うんだけど、そうもいかない。佐々木カウンセリングとかね。そう、そういう森田療法的なことは僕はできないわけですよ。知名度からして。で、一方で、何をやってるのかの説明を、じゃあ、すっごくこれだったら聞いてるだけでも聞きそうだと。例えば、なんかね、スーパー PDCA みたいな。知らんけど。そういう名前のもので、世に普通に出回っているものの、すごいバージョンをたまたま佐々木が発見したんですと。まあ、いやいや、嘘くさいですけど、っていうか嘘ですけど。まあ、そういうことを言えば、集まる可能性はありますよね。それすらないんですよ。スーパー PDCA なら説明せずとも大体なんだか想像がつくじゃないですか。超仕事時間術みたいなことを言えば、なんかよくわかんないですけど、実態不明ですが、でも大体想像がつくじゃないですか。そこで言うこともですね、もう1分単位どころか1秒単位でね、あらゆる秒をかき集めれば、実はなんかちょっと、ミハイル・エンデのモモみたいになってきましてね、2万秒があなたに、入るんですみたいな話ならば、まあ実はこれ何の説明もしてないんだけど、これなら通ると思うんですよ。やりようによっては。でも私が言ってるのは、そういうのすら一切ないんですよ。よくこれで人が来てるよね、と。しかも、一回500円とかならまあ、別に無駄になってもいいかっていう金額になりますけど、少なくともこれまで継続でも、うん万円ですから、5万円以上は、いただいてますからね、3ヶ月ですけれども。となってくるとですね、一体全体これが何なのかの説明がもっといるだろうと思うんですよね。ところがこれが、全然簡単ではないと。オグデンの本に書いてありますと言って、オグデンの本読んでみても全然簡単ではないと。そこにはなんか夢思考とかがいっぱい出てきて、夢思考ってそもそもなんだよというね、大学で一度も聞いたことがないそんな思考法をね、なんか超整理思考とかなら話はまだわかるような、わからんけれども、思考って難しいですよね。思考の整理学みたいな本も飛ぶように売れた時代がありましたが、思考ってなんだかよくわかんないのに、夢思考ですから。夢って夜寝ている時に見る夢ね。なぜ夢思考だと。今日はその話を軽く、夢思考が大事だって奥田は言ってるわけですよ。対になる言葉が、これもまた非常に怪しい言葉ですが、魔術的思考なんですよ。まあ、これ万能空想のことを言ってるんですが、そもそも万能空想ってなんだよっていう話になるじゃないですか。万能空想というのは我々が普通にやってる空想です。例えば、これにそういうことを言っちゃいけないのかもしれませんが、ここ難しいところもあるんですけどね。でも非常に簡単に言うと、転生ものってあるじゃないですか。私、勇者様になりました。これが万能空想です。ただ、漫画になってしまうと、単なる空想とは言えない作品になってますから、絵に描いてありますから、ただの空想じゃないんだけど、あれ、頭の中でやってたら万能空想です。万能空想というのはどういうことかというと、ルールがない空想なんですよ。何とでもできる。出し入れ完璧に自由。背景というものがないってこと。つまり、現実に何にも根拠を求めないということです。何にでもなれるじゃないですか。勇者になりました。魔王になりました。王様になりました。女性になりました。何にでもなれますね。これはすごいことなんですよ。人間の空想の一つの勝利なんだけど、これには、ただ、現実的に自分を変化させるとか、成長させるとか、心理的な病から復帰するとか、抑うつ状態から回復するとかいった機能を一切持たない。まあ、ある意味テストで点が取れるとかすらない。何もないんですね。魔術思考というのは。単なる、そういうことにしましたというものを言っていくことしかできないという。ただし、これには重大な機能が、私は一つはあると思います。それは、俗に言う自己肯定感の役に立ちます。多分。つまり、これによって現実の過酷な、もし過酷な現実があるとすればね、に、直面せずに置いて時間を稼げます。魔術思考やることで。すっごい辛い授業とかの時にこれ僕は頻繁にやってました。それをやるからテストの点が悪化するわけですよ。それをやるから人の話を聞けないわけですよ。というデメリットが多々あれど、大事なことは、とはいえ自分の心も守って時間を稼ぐというのの役に立ちます。これを最初に赤ちゃんはやります。だから赤ちゃんはこれができるようにならないとまずいんです。まずいんですよ。 ここ大事なんだと僕は思うんですね。赤ちゃんには辛いことがたくさんあります。なぜなら先行きが全然分かってないから。お腹が空いたら、あ、このまま、お母さんがいなくなって死んでしまうんではないかっていうのは困ったことじゃないですか。そこで空想に浸ると。これが万能空想ですね。魔術的思考です。きっと、どっかから、おっぱいが降ってきて、私はお腹がいっぱいにしてくれるに違いないという空想します。そうすると実際そういうことが起こるわけですよね。おっぱいがどこから降ってきて、自分は、お腹がいっぱいになりました。めでたしめでたしみたいな、すごい物語ができちゃうわけです。魔術的思考は多くの場合、自分中心、自分が、世界のど真ん中ですね。てか、世界には自分しかいません。という世界に近いです。だって、転生者ってそうじゃないですか。私、魔王になりました。全然意味がわかんないんだけど、なんかそこには自分を中心に置いて、すごく自分にとって都合が良く、実はそこから実に都合の悪い物語を作ってしまうと、抑うつっぽくなるんだと僕は思うんですけどね。まあ、その話は一旦置いといて、まずは自分にひどく都合のいい物語ができちゃうわけです。で、できちゃうわけですよ。いくらでも作れる。意識的にする空想が、魔術的思考です。じゃあ、無意識的にするとどうなるのか、夢思考になるんだと僕は思うんですね。無意識は、ルールを持っていて、現実の存在というか現実にこうしていて、勝手な空想ができるようでできない。夢ってまさにそうですよね。夢は無意識がするもんだけど、勝手に私の意識の自由自在にはならない。夢ってだって恐ろしい夢って見るじゃないですか。好んであんな恐ろしい夢見る人いないと思うんですよね。相当恐ろしい夢見るじゃないですか。私は時々あったのが、お前はなんか重大な犯罪を犯したから、全国の警察から追われてるみたいな、こんなものを、迫真を持ってすっげえ恐ろしいって、誰がそんなものを好んでみたいのかと。これは自意識の自由にならないからこそこんな夢を見させられてるんですよ、まさに。夢思考とは自分の自由にはならない。そこにはなんかよくわかんないんだけど、ルールがある。そのルールから、簡単にはみ出すことは許されないわけです。だから、なりたいと思ったから魔王になったとか、なりたいと思ったから勇者になったとか、なりたいと思ったから女性になったってことはできないんですよ。気がついたら、私は生まれてきて気がついたら男性になってるじゃないですか。これが夢思考なんです。なんでそれは現実じゃんって言われるかもしれないけど、そんなことはないです。だってジェンダーっていう問題はそういうじゃないことを指し示してるわけですよね。肉体は男性だが私は女性だ。あれは、多分事実を言ってるんですよ。事実を言ってるというのはどういうことかというと、それは夢思考だということです。自分の自由になるんだったら、そうは考えない。だって不便だから。もちろん自分の自由にやってるって人もいらっしゃるかもしれないけど、完全に自分の自由ではないと思うんですよね。性自認というのは性選択ではないですよね。私は、好き好んで俺は男になるぞって思って、だいたいそういうふうに思った時期に思いっきり失敗してたんですけど、男に全然慣れてないんですよね。自分は男っぽくも男らしくもなんともないと思うんですよ。だけども、性は自認するものであって選択するものではないので、いやもう男になりたかったからね、生まれる前にそう決めといたんだよではないですよね。気がついたらなっちゃってるっていう話なわけですよ。だから性自認というのは夢思考なんですね。自由になるわけではない思考なんですよ。2×2 は4ってのは夢思考なんですよ。ここが非常に言葉の分かりにくさもあるんですけど、2×2 は4っていうのは、いや、俺好みとしては偶数嫌いなんで 2×2 は7にしますとかって、なんか、あ、例によって途切れてますね。で、なんだっけ。そう。だから、自由自在にならないですね。夢思考と。いうものは自由自在にならないから意味があるわけです。無意識がその制御してしまってるというか、作り出してしまってるというか、無意識がしてくれる思考なんですよ。それ自意識がやった方がいいんじゃないのと思う人もなんとなくいらっしゃるかもしれないけど、絶対そうではないですよね。これを全部意識的にやるということになったら大変なことが起きるじゃないですか。ほとんど無意識にやっておいてくれるから、我々はほんのちょっと考えるだけでも思考が結構進むわけですよ。いちいち空の色は今日何色にするかとかやっていたら大変なことになるわけですよ。そして、少なくとも共通認識というものはできなくなりますよね。だって空って青色とかオレンジ色になってるわけじゃないんで。 青色とかオレンジ色にしているのは私たちの脳の中にある機構なんで、青色に見えるときは青色に見えるわけだけど、空の色が青なわけじゃないんですよ。これは光しか空にはないわけですから。だから空っていうのは何色にでも結構なるじゃないですか。黒くは当然なるし、白くもなりますし、オレンジにもなりますし、ピンクにもなりますし、まあ、いろいろなるわけですよね。という、このいろんな色になるってことは、やろうと思えばね、多分脳がやろうと思えば、青に見えるべき時に、真っピンクに見えることも可能だと思うんですよ。多分そういうような障害ってあるんじゃないかなと思うんですよ。で、なぜこれ障害というかというと、他の人もみんな青に見ているときに、一人だけピンクに見ると都合が悪いからですよね。で、これは結局、その自由自在にやろうとすると魔術的になってしまうんだけれども、私たちは無意識がですね、現実とこうして、現実に対応して、勝手な自分ルールに変えることを許していないから、他の人と同じように、全く同じじゃないんだけど、同じように見るっていうことができるようになってるわけですよね。ここに共通の夢を見る努力ってのがあるんですよ、実は。これがなぜかうまく機能しなかった人に向けて、共通の夢を見るルールというか、トレーニングをするのが精神分析なんですよ。だから二人で一つの夢を共同で見るみたいな言い方、共に見るみたいな言い方が出てくるわけですね。で、私も、かなりの部分3ヶ月チャレンジではこれをやってるんですよ。セッションしている方と共に、二人で一つの夢を見るという努力をしてるわけですよ。これの最大の妨げになるのが、さっきから繰り返している魔術的思考ってやつなんですね。僕らは魔術的思考と夢思考の両方を持っていて、よく言う話と同じで、PS ポジションと D ポジション、よく言うって言ってる話飛ばしてますが、PS ポジションと D ポジション、ポジションなんで、両方とも取れるんで、僕らどっちのポジションも取れるんで、いつでも卒業することはないってやつなんで、夢思考と魔術的思考も同じで、私たちは魔術的思考を廃棄したことはないんですよ。いつも持っちゃってるんですね。いつでも魔術的思考はやれるんです。やれますよね。やってるじゃないですか。私たちは。間違いなくやってると思うんですよ。退屈になってくると、勝手な夢を見始め。勝手な夢というのは、つまり魔術的思考なんですね。意識的に夢を見始める。意識的に空想し始めるんですね。すいません。夢は意識的には見られない。だから夢とは無意識の領域に属する。無意識のコントロール下にあるからこそ夢思考なわけです。意識水準の空想は魔術的思考になっちゃうわけですよ。万能空想になってしまうわけです。万能空想というのはやってダメなものではないんだけど、自分の心を現実から遮断して、そうですよね。自分の空想に浸るとか吹けるとかっていうじゃないですか。あれは意識的にやることですよね。今は、私が昔、彼女が全然できなかった時に、今できないから空想の彼女とエッチしようっていう、これは意識的な行動、意識的な空想ですよね。だから自分に都合のいい女の子を作り出しちゃいますよね。当たり前なんですけど。そこでわざわざ都合の悪い女の子に作り出して、なんかビシビシ攻撃されてたら、それは多分僕がただ魔女なだけで、そういうことは僕はしなかったんで、意識的なんですよ。この場合の空想は。これが魔術的思考。現実を遮蔽して、自分にとって都合が悪すぎる現実から逃避するために、この意識的な空想をするんです。でも夢はそういうことは許さない。夢思考というのは、起きていても私たちは夢思考にあるわけです。だから私たちは正気を保つことができるわけです。他の人と、共通の夢認識をするように、極力ね、完全じゃないけど、共通の夢認識をするように、夕日で空が真っ赤だというときは、空は真っ赤なんですよ。いやいや、実はね、この空は真っ青なんだよっていうのはダメなわけですよ。でもその真っ赤な空はダメだ。自分にとってはとても都合が悪いっていう人は、目を閉じて真っ青な空を空想するかもしれない。こっちは魔術的ですよね。何の脈絡もない。別に時間帯が夕日の時刻であろうと、何であろうと構わない。だから空は青にしてしまうんだ。なんでなら俺は今青い空が見たいからだってことができるわけ。これは心を守るためにやる空想なんですよ。そしていつでもやれます。んで、 私たちはですね、現実をこの魔術的思考に寄せてねじ曲げたくなる時があるわけですよ。っていうか、いっぱいあるわけですね。この時魔術的思考をすることにすっかり慣れきっていると、だんだんだんだん他の人が知っている他の人との共通認識からずれていく。この状態を元に戻すというか、微調整をかけるというのが精神分析というものでやっぱりやっていることだろうなと思うんです。で、私も基本的には同じ目標をやっているわけですよ。なぜ働くメンタルというものは取り戻すものなのかというと、他の人との共通認識を、他の人との共通現実認識を持つことができれば、おそらく働くというのは自然な行為になるだろうというのが私の感覚なんですね。で、それは間違ってるのだっていう人もいるかもしれないんだけど、私はそうは思わないよっていう話なんです。でも、働くメンタルというものは自然の、他の人と、つまり夢思考において働くメンタルは取り戻されるはずだと僕は思うんですが、だから働くかとか、だから稼ぐかっていうのはまた別の問題です。私は心のありようのことだけを問題にしているのであって、それによって結果として本当に働き出したとか、結果として月収少なくとも30万は手に入れられるようになりましたというのは、素直に喜ぶべきだと思うけれども、別にそうならなくても少しも構わないというふうに私は思うんですよ。働くことができないというメンタルになってなければ、あるいは自分が働くなんて許せないというメンタルになってなければそれでいいというような話なんですよ。そのために、自分が働くことは許されない。でも、毎月100万ずつ支給されるべきだっていうのは魔術的思考っぽさがあるんですよ。それは何の脈絡もないじゃないですか。なぜそう必然的になるのかという必然性がどこにもないんだけど、いきなりそうなりましたと。あるいはもう少し分かりにくいところで、私は会社に行けないんですという時には、すごく万能空想が邪魔をしている可能性があるというふうに私は思うんですね。さっき途中で最初の方で言いかけた魔術的思考は基本的には心を守るために開発されたというか編み出されたものだと思うので、基本的に自分に都合のいいことばっかり考えるはずなんだけど、ここで都合の悪いことを考えるのをやめられなくなるというなんていうのか副反応みたいなものがあると思うんですね。例えば私たちがよく知る魔術的思考に鍵が開いているかもしれないという魔術的思考があるんだと思うんですよ。脅迫神経とオカルト思考っていうのはよくセットで現れるんだけど、僕らが一番日常的によく知ってるやつだと思うんですね。確かに鍵をかけたはずなんだけど開いてるかもしれない。これおかしいじゃないですか。何度も言いますけどもね。確かに火元は消したんだけれども火がついてるかもしれない。実に魔術的ですよね。脈絡が全然ない。火はいきなりはつかないですよね。このようにして私たちは魔術的思考を繰り返している副反応をもらっちゃうんですよ。自分が不安になり、意識の上でですね、辛さが出てきたっていう時に思考が勝手に働き始めて、つまり無意識のルールというものを無視して、現実のルールというものに対応しないで、いきなり何の脈絡もなく火がぼっとつくわけです。誰もいないの。あるいは小人がつけるとかね。小人とかいないのに。とかそういうのが許されなくな、そういうことができなくなってしまう。つまり、現実に対応した無意識の思考のルールというものを無視する。私魔王になりましたと同じ。私女性になりました。私男性になりました。子供ができましたっていうのと同じなんですよ。都合に合わせて現実というものを無視するというその習慣が根深くなってくると、現実に思考が対応してなければいけないというルールはないので、自意識の上ではね、無意識にはあるんだけど自意識にはないので、勝手な思考がそこで働くと、勝手な思考を働かせることを一旦許してしまえばですね、何でもできてしまうわけです。鍵は閉めたんだけど開きました。火は消したんだけどつきました。ということができてしまうわけですよ。使い切ったんだけど銀行にまたお金が入ってましたっていうことを許すんだったら、そういうことになるじゃないですか。背景がいらないんだから、何でもできるんだから、考えただけでそれが実現するんだから、これが考えただけで実現するっていうことが最初に強迫神経症と呼ばれるものになりやすいということと関係があると思うんですよ。だから僕は思考を現実に優先していくという習慣はなるべく手放した方が より安心な生き方ができるというか、より健全な生き方ができるような気がするわけですね。僕らの時代ってそうでなくても、思考を現実に優先させてやっていくことができる時代になりつつありますので、この点に、なんていうんだかね、気を配っておく必要があるだろうと。ましてやネガティブな万能空想は、それがもう万能空想の匂いがする、魔術的思考の匂いがするんだったら、極力やめておかなければいけないと思うんですね。すごく最近働いているから体調を崩すみたいな空想はやめた方がいいと思うんですよ。必然性を一見持ってるようだけれども、全然必然性がないかもしれないじゃないですか。そもそも本当にそんなに疲れているのかもわからない。そもそも本当に体を動かすと体調が崩れるのかもわからないのに、勝手にそういうことが起きることを、思考の上で、しかもそれは意識的に思考しちゃってるじゃないですか。無意識とは到底言えないですよね。そのような現実が背景にあるかどうかというものが十分に吟味されてもいないのに、どんどんどんどん思考だけは、これをやればいくらでも何とでも言えるようになるわけですよ。まあ、何度も繰り返しますけど、私王様になりましたから。いくらでも何とでも言える。私神様になりましたから。都合がいいうちはまだいいんだけど、都合がいいことだけをやっていくのは難しいわけですね。現実は無視していいってことになればですね。ですよ。歯をね、削れば歯は痛くなるんですよ。でも痛くならない方がいいなという空想が麻酔というものによって実現する。このように私たちは現実というものを極力、現実に対して魔術的な思考というものを優先するように作り変えてきてますから、やっぱりこう生き物を殺して物を食べるんだけれども、いやそれは残酷だし、そういうのには直面したくないなと思ってるうちに、ハムやソーセージが食卓に並ぶようになったわけですよ。すごく魔法のようなわけですね。私たちが生きている現実ってのは結構そこそこのお金を持って先進国に生きてれば、今必ずしもそうじゃないのかもしれない。世界のどこでもこうなのかもしれない。そうすると私たちはどんどんどんどんなるべくこうであったらいいなに寄せて物を、まあ、なんていうんですかね、上書きしていくことができると思うんですね。これをちょっとしたミスによってネガティブな方に簡単にやるようにすると、いろんなことが起きちゃうじゃないですか。ちょっとしたミスがさらされて、SNS で炎上したら生きていけなくなるみたいなことを考えるだけで良くなっちゃうわけですよ。もうそうならないという保証が自分の頭の中では構築できなくなるんです。頭が十分いいようでいてそうなんですよ。いかに僕らが本当は無意識に頼って生きてるかっていうことなんですよ。無意識はそういうルール無用の勝手な空想を許さないんで、そういう勝手にどんどんどんどん SNS で私がちょっとしたミスをばらされて炎上するみたいなことは認めないんですよ。だから、こういうことをやればみんなにバッシングされてひどい目に遭うみたいなことを簡単には、心は想像しないように本当はできているんだけど、それができなくなってしまうんですね。魔術的思考というものに慣れきってしまうとですね。だから一歩間違うと、つまり何でも可能になっていくわけです。実はこのウェブカメラだと思っていたものは、日本政府のスパイみたいなものがここに、あるいは民間のなんかこう闇なんとかのスパイみたいなものが向こうから監視していて、自分がこう、別になんてことないと思うんですけど、マスターベーションしているところも全部撮られていて、それが今から X にどんどん流れていくんだみたいな、ここまでいくと妄想分裂気味なんですけれども、これもつまり魔術的思考の副反応なんですよ。赤ちゃんは悪いおっぱいというものを作り出してしまうわけです。心の中でですよ。なぜなら赤ちゃんはまだ魔術的思考しかないから、夢思考が非常にこう劣勢なのでね、優勢なのが魔術的思考なので、あ、なんかお腹が空いているっていうか、それもお腹が空いてるっていうのすらわかんないで、うわ、なんか辛くなってきた、あ、悪いおっぱいが僕を攻撃しているっていう、こういう発想になってしまうわけですよ。で、これは完全に魔術的ですよね。で、実際には悪いおっぱいってないから。で、悪いおっぱいも攻撃したという事実もないから。ただそれはあなたが、飲んだミルクを消化しただけだから。で、こんな難しい話はわかんないのでね。だから悪いおっぱいが攻撃する空想というもの。それがですね、騎士母人みたいな、鬼みたいな母親がガブガブ噛んでくるみたいな、恐ろしい空想。これは恐ろしいですよね。それが事実でないと知らない赤ちゃんにとっては大変恐ろしいです。そういう魔術的思考に赤ちゃんはまあ生きてるわけです。そこでお母さんが出てくる必要があるわけですよ。あなたはお腹が空いていると。 まずその前に赤ちゃんがゴーって泣いて、その悪いおっぱいにこう迫害されていて、ゴーって泣いていて、すごいじゃないですか、赤ちゃんって。必死に泣いてるじゃないですか。そこまで必死に並んでもいいのにっていうぐらい必死になりますよね。なぜなら命がかかってるんで、彼らにしてみれば。命がかかってるというより悪いんで、事態は。命というものを知らない彼らにしてみると、これほどひどい事態はない。そこで、お母さんはまず、これを、この赤ちゃんの魔術的思考による苦しみを見て、掘って、で、これを夢思考に変えていくわけですよ。これはお母さんは無意識にやるわけ。半分以上は。全部自意識でやってたら止まったもんじゃないんで。無意識は知ってるわけですよ。この場合、暑いか寒いかお腹が空いているか眠いかであるっていうのを無意識は知ってるわけですよ。これまでの経験と判断が無意識には蓄積されているので。おそらく人類史みたいな流れの中で。もっといくと霊長類史みたいなものの流れの中であるのかもしれないですね。他のことなんか考えつかないようになってるじゃないですか。あ、いや、赤ちゃんはもしかして宇宙からの攻撃を食らってるのかもしれないって考えようによってあり得るわけだけど、無意識はそういう非現実的なことは許さないわけですよ。いくらお母さんが SF 大好き人間とか、ラブクラフトばっかり愛読していても、いや、これはクトゥルフの魔術によるものだとか考えないわけですよ。無意識は。自意識はもしかすると考えちゃうかもしれないけど、無意識はそんなことは考えないわけです。赤ちゃんはもしかして、この泣き声が、Facebook で晒されるのを嫌がってるのかもしれないって意識的に考える人はこれだけ人類がいればいそうなもんですが、無意識はそういうことは考えない。お腹空いてるんだろうって考える。で、こっちに従ってる限り大外しはしない。小外しはしますよ。暑いのにもかかわらずミルクあげちゃうみたいなことあるんだけど、それは大きくは外してないんですよ。やっぱり抱きかかえてあげて、なんかちょっと快適にしてあげるみたいなことはする。これが赤ちゃんが想像している魔術的思考を、お母さんがの夢思考の中で解毒って言うんですけど、解毒して赤ちゃんに差し戻してあげると。で、赤ちゃんが自分がお腹がいっぱいになるとですね、安らかになれると。これがですね、この一連の流れが、つまり夢思考の重要性なわけです。無意識の思考というものが、現実にこう対応していることの大事さなんですよ。これを大人になってやるために精神分析というものがいるんです。だから育て直しみたいに言われるんだけど、そうじゃないんですよ。これは育て直しじゃないんですよ。我々は魔術的思考に絡め取られることはいくらもあるんで、自分だけでは魔術的思考から脱することができなくなった時に救援隊を呼ぶみたいな話なんですよ。だからそういうことはいくらもあっていいわけです。自分一人じゃ出られなくなったら大人はダメなんですってことは別にないんですよ。実際にそういうことは起こるんで。で、魔術的思考の中でも、とびきり、ありそうなのがですね、人を理想像として見るとか、つまりそれは自分にとってすごい都合のいい存在として見る。あるじゃないですか。恋愛中とか、あ、この人は運命の人だみたいな。これは魔術的思考。運命の人っていかにも魔術的じゃないですか。まるで何かこう、背景を一切必要としない。それに、その人についてちゃんと考えたり調べたりする必要すらない。この人は私にとって最高の人なんだと。善意の人で誠実で、ついでにイケメンでみたいな、全部自分にとっての都合の話をしてますよね。うん。裏で実は金をかすめ取ってやろうと腹黒いことを考えてるのかもしれないんですよ。そういう現実は無視する。都合が悪いな。非常に魔術的なんです。魔術的思考っていうのはとても表層的で、自分の心を守るっていう機能が基本にあるので、それの目的さえ果たせれば、むしろ現実の都合の悪い部分は全部捨ててしまうと。極力捨ててしまうと。だから現実には、例えばカウンセラーとか精神分析家だって、別に人格者だとか聖人君子だってことではないので、私のことを傷つけるかもしれないとか、私にとって都合の悪いことを言い出すかもしれない。大体言い出すんですけど、そういうことは無視するわけ。いや、あなたこそ私のことを何でも分かってくれる、真に優秀なカウンセラーなんだ。なぜならその方が私に都合がいいからですよね。この手の魔術的思考に絡め取られてる人は、人間関係において大体同じようなパターンを繰り返すことになりますよね。まず自分のにとって都合のいいところ。いや、佐々木さんはこういうことで、資格ないとか言うけど、本当にいい、先生になれる人ですから、ということにしておいた方が、自分にとっては絶対都合がいいわけですよ。で、少々都合の悪そうな、例えばポッドキャストで意味不明なことを口走るとかは基本無視するか、 うまい具合に変形しちゃうわけです。なんか高尚なことを喋ってるからなかなか理解が難しいとかね、できるじゃないですか、そんなことはいくらでも。ただし忘れちゃいけないのは、それは基本意識的にやっている思考がそこに必ず相当部分、含まれていると。もちろん私が人間に見えてるとか日本人に見えているという意味では正気なんですけれども、私が相当自分にとって都合をよく見えてるという部分ではかなり精神病状態に近づいてしまっているっていう面も否定できないわけですよ。で、これで一生懸命本来存在していない佐々木像というものがどんどんどんどんその人の中で、活性化していき、活発になっていき、例えば私がセッションしていても、これが精神分析でよく起こることなんですけど、言ってはいけないことを言っちゃうわけですよ。その人にとって言ってはいけないこと、昔ギャグ漫画みたいな少女漫画にあったじゃないですか。アイドルはうんこをしないみたいな、うんこをする部分は無視されるわけですよ。でもするでしょ、人間なんだから。だからこのように都合のいい部分だけを切り取ってみる。まあアイドルってそういうものなんですけれども、実際にはあれはつまり魔術的思考が実現した人の、パフォーマンスを我々は、私は見ないんだけど、パフォーマンスを見て楽しむためのものなんですけれども、だから背景は見えなくなるべきなわけですね。夢思考というのはそれを許さないわけです。生きてるんだからそれは物も食べるし下品なことも喋るでしょうっていうのが夢思考としてはあるわけです。無意識はそういうことを、無視することはできないので、ルールにのっとるので、夢というのはですね。でも夢は、ここが大事なんですけど、夢なんですよ。事実ではないんですね。一見ルールにのっとっていて、空が青く見えるときは青く見えるから事実だって思うかもしれないけど、空は青くはないんです。これがすごい大事なんですよ。夢思考というものは、夢思考というものの方が現実とか真実に迫っていくことはできますが、つまりオグデンに言わせると、人間には真実を愛するニードがある。ニーズじゃないですよ。ニードがあるって言うんですが、だけれども真実を愛しているからといって真実を知ることができるとは言ってないんですよ。空は青くはない。だって赤くもなるじゃないですか。青くはないんです。ただ他の人が赤く見ているときは赤く見えるべきだし、他の人が青く見えてるときは青く見えるべきなんですよ。ここにウィニコットの言うところの可能性空間とか移行対象とか言った話が出てくるわけですよ。私たちは夢を見ているんであって現実を見てるわけじゃないんですよ。私たちは現実そのものを見て生きていけるようにはできてない。途中申し上げたじゃないですか。生き物を結構殺して残酷にやってるのが食事ってものかもしれないけれども、私たちは食事というものを綺麗なお皿とか、彩りのいい皿だとか、いろんなことをやって脚色するんですよ。この脚色が夢思考なんですよ。魔術じゃないですよね。生き物を殺してるってことは僕ら知ってますよね。でハムとかチーズとかも、ある種のってことはない、取られてる側の動物にとってはなかなか厳しいことですが、しかしそればっかり意識して生きていくようには僕らはできてないんですよ。だからここには彩りとか美しさとか食事する楽しさみたいなものが機能するように夢思考するんですね。だから私たちは食事の時間をそういうものとして楽しむことができますよね。でもそれは例えば生き物殺さずにこれ食べてますとかそういうことを考え出すためのものじゃん。それだと万能空想になってしまう。一歩間違うと魔術的思考になっちゃうわけですよね。一歩間違うとそれをやりますよね、僕らはね。お肉そっくりの味がする椎茸のなんとかとかね、そういうことやるじゃないですか。確かに。だから魔術的思考ってものはどこまでもついて回るけど、同時にやっぱり僕らは夢思考に生きてるわけですよ。現実に何らかの形で対応するような解釈とか空想、つまり空想の使い方が現実というものに何て言うんですかね、制約を受けているっていう状態を受け入れるってことなんです。受け入れないと魔術的思考になっちゃいますってこと。思考は現実じゃないんで、空に色をつけるのは我々の勝手なやり方なんだけど、でもその色のつけ方にはルールがあるので、他の人と極端にずれた、いや空は実は金ピカですみたいなことにはならないケースが普通なわけですよ。僕は一番だからこれが分かりやすいのがやっぱりスポーツ中継見てる時だなって思うんですよね。昔私テニスはルールは分かってたんだけど面白くもなんともなかったんですよ。だけどテニスをするようになってめちゃくちゃ面白くなったんですね。 これが夢思考が機能するっていうことなんだと思う。魔術思考そのものだと、なんかもうテニスのルールなんて知ったことじゃないんですよ。とにかくただ応援してる方が勝ちゃいいみたいな。時々子供がね、野球見てたりすると、相当ルール無視してるけど、どっちが優勢なのかは分かってるみたいな、そういうのってあるじゃないですか。たまに魔術的思考ってそういう感じなんだけど、夢思考になってくると、今この 2-3 で2アウトだから、走者一斉にスタートとかやり出すわけですよ。今の全然分かんなかったよっていう人はいらっしゃると思うんですけど、これがもう無意識レベルで分かってるわけですよ。野球にのめり込んでる人。だから面白いんですよ。夢思考ってものが機能していないと、多分スポーツなんて見てても面白くはなんともないと思う。そして、一斉にみんなが歓声上げるじゃないですか。同じ夢を見ているからそういうことができるわけですよね。同じ夢を見ていないと、なんかわーって言った時、あれ、なんでみんなわーって言ってんだってことになるじゃないですか。で、現に知らない人はそうだと思うんですよ。そしてその人が、じゃあ同じものを見ていないかっていうと、同じものを見てはいるんですよね。ただ、同じ解釈ができてない。この解釈が夢なんですね。で、夢というのは、つまり解釈であり、空想であり、思考なんだけれども、勝手なものであるんだけれども、でも、自分勝手なものではないんですよね。これを3ヶ月チャレンジというところでは、少なくとも2人以上でやりますと。最低でも2人ですと。多い人数で成立した方がいいんだけれども、難しいという状態にある人に、3人、4人、5人は難しいので、まずは2人でやっていくと。で、長くなってきたんですけどね、タスクシュートっていうものはですね、私は、ようやくここの話に来たな。タスクシュートっていうものは、現実を夢思考するためのサポートツールだと思ってるんですよ。私たちは、特に時間に関しては、すぐ魔術的思考に走るんですよ。それを許さないためのツールなんですよ、あれは。あれに乗っ取ってると時間の使い方がうまくなるというのは、他の人と時間に関する共通の夢認識に入ることが得やすくなるから。約束の時間に間に合うというのはまさにそういうことですよね。他の人と、だって時間というのは夢じゃないですか。現実にそんなものはないわけですから。時刻なんてものは。人間が勝手に作り出したものです。でも約束を守るってことは、現実に必要なことですよね。夢を、これを完全に魔術的に、いや、もうダメだ。間に合わないから3時間前に、なんかのび太くんがそういうのやってましたけども、ドラえもんみたいに、ああいう魔術を使って3時間前に戻っちゃうってことができてしまうと、つまり何の意味もなくなるわけです。あれをいくら重ねていても、現実には時間ルーズになり、約束を破る人になってしまうわけですよ。ここを何とかするためには、夢思考というものをちゃんと現実に合わせて使っていかなければならないわけです。そうすると約束を守るってことができるようになるわけですよ。他の人と共通の夢認識に立つことができるから。これをやるために私たちはタスクシュートってのを使っている。私は少なくとも使っている。そうすると、時間に関しては特に、夢思考が優勢になることができるわけですね。で、時々、例えばですね、これは3ヶ月チャレンジ以前にやった話なんですけど、あるクレーム、対応、まあ、そんなことになっていう感じなんですけどね、この話、将来少し、もう少しちゃんとやろうと思ってるんですけど、クレームにすっごく、要するにクレーム対応のオペレーションの人が、私、相談を受けてたことがあるんですね。まあ、非常に辛いと、割り込みばっかりだと、それはそうっすよね。割り込まれるのが仕事みたいなもんなんで。で、そういうのをタスクシュートでどうたらこうたらっていう話を受けたときにですね、またその方が、いや、この人がクレーム対応みたいな、まあ、本当にね、昔僕が本当に真に非モテだった頃に、ぜひ彼女にしたいような、可憐な感じの方なんですよ。弱々しいって感じのですね、いわゆる守ってあげたくなる感じ。この人がクレーム対応みたいな、そんななんかすげえ、しかもなんかクレジットカードの超過に関するクレームに対応するみたいな、絶対無理な感じがするじゃないですか。もうなんかこう、心が鋼でできてないといけない感じがするのに、もうなんか、すぐ崩れる豆腐よりも柔らかそうな感じの人だったんですよ。で、まあ、しょうがないので、まあ、記録を取るみたいな。でも、まあ、タスクシュートで頭から記録を取るって言っても、絶え間なく電話がかかってくる職場で、そういうのは現実的じゃないので、まず、電話に、の記録を、何時にかかってきた電話ではこういう話をした。これはこれで記録をしていくってことで、まあ、この人には難しいだろうなと思いながらもですね、 心ってのはそういうのにこうパターン認識対応みたいなことは確かにできるんで、ましてそういうのってどうせ似たようなパターンの電話ばっかりなんですよ。私昔ドコモサービスに勤めてたんでよくわかるんですね。超過について人が文句をつけてきた時に言うことって大体決まってるんですよ。っていうことの話をしてたんですよね。それですごい昔の僕だったらさぞ喜んだであろうというぐらいこうどんどん泣かんばかりに感謝されて、そんなに感謝されても事態改善されるかこれでって思ってたんですけど、そこは私の予想というか懸念通りになりまして、全然改善されないわけですよ。そりゃそうだろうなとは思うわけですよ。そのもう少しなんかこう適材ってものがあるでしょうって話ですよね。これはね、対応策を考えることはできても、策で対応できる話と、つまり私が例えばこう重量上げの選手になろうとすると、それはトレーニングはできるでしょうけど、基本的にはいい成績は残んないですよね。私にバーベルとか上げるの能力は低いわけですからっていう感じがしたんですけど、ことはそんなに簡単じゃなかったんですよね。ある時ですね、やっぱり言われたんですよ。おじさん、これで結果出ると思ってます？みたいな。その時の小姉が、なんていうのかな。要するに、一種の、別人格なんですよね。で、喋ってるうちにヒートアップするじゃないですか、そういう話って。いや、だからね、この、効果は出ると思いますよ、みたいなことを、言い訳がましくしか聞こえないわけですよね。向こうにしてみればもう。だからさ、もう無理だから。こう言われたんですよ。大橋悦を呼んでよ。これって何を意味してるのか。私はその時は全く気づかなかったんですけれども、これは東映同一化なんですよね。まあ、転移と言ってもいいです。この人がいつも言われているセリフなんですよ。これこそ。上司だぜってやつですよね。まあ、大橋悦夫さんは私の上司ではないんですけども、なんならあれですよ。そうは言われませんですけど、J 出せよっていうことですよ。そう言われても出せませんからね。まあ、出せませんっていう。これがまさにその女の人がいつも言わされてるセリフですよね。こういうことが起きるんですよ。これが魔術的思考なんですね。夢思考に全然なっていない。何でもできてしまう。いつも言われている私がこういうひどい目に遭ってる職場というものが、そのままこの職場にしてやるっていう、その人の都合がいいんだか都合が悪いんだかわからないような意識的な思考がそのまま叩き込まれてるわけですよ。その人は、こういう文句をばっかり言われてるんじゃなくて、文句を言う側になったらいいのにって思ったことは何度もあるでしょうね。そしてまさに慣れてるわけですよ。魔術が実現しちゃうわけ。これが魔術的思考の困ったところなんですよ。で、だからこそこういうセッションではそういうものを引き起こして、これが魔術的思考なんだ、これを夢思考に変える方法を2人で考えていきましょうねというのがセッションなんですよ。僕はその時うまくできるはずはないし、うまくできなきゃいけないわけじゃないんですよ。僕は精神分析家じゃないんで、当時カウンセラーやってたわけでもないんで、ただ仕事の、相談を受けてただけなんで。答えに窮して、まあ当然窮しますわね。窮すること、窮させることが狙いなんで。でも、なんか直感したんですよ。この人が言われてることはまさにこういうことだと。だって全然違うんです。この可憐な女の子はどこ行ったっていうぐらい、もうなんかもう本当にその道の人みたいな、ものすごい小姉なんですよ。ついでに言いますと、このものすごい小姉で自分を責めるから抑うつ的になるんですね。そこには二人の人がいるんです。まあ二人以上いますけどね。で、大橋悦夫出せみたいな感じで、みたいな感じで、あの弱々しくてなんか泣かんばかりに僕に感謝していた人はどこ行ったのって感じだったんだけど、わかりましたって言ったんですよ。つまり何がわかったかというと、あなたがどんな目に遭ってたかわかりましたってことなんですよ。僕が唯一言えたことはですね。でもなんかそれで落ち着かれて、ごめんなさい、すいません、私別にそんなこと言いたかったわけじゃないんですって言われたんですよ。戻った感じはあったんですよ。それだけじゃ十分じゃないですけどね。ただ僕がこの時思ったのは、まあこれが私の体験した私の佐々木の理想化と佐々木の脱価値化、どっちも彼女の心の中にあるものであり、本体の私の10分の1以下の私しかそこにはもういないんですよ。10分の9の私は、だってその人にとっての私は上司でもなければ、クレームの客でもなければ、オペレーターでもないわけで、大橋悦夫さんはもちろん私の上司ではない。社長でもない。社長ですけど、私の会社の社長ではない。というか、私は彼の会社に属していない。こういう現実は一切無視されるわけですね。魔術的思考なんで。 ただただこいつは、私の状況を改善するという顔をしておきながら、そんな顔はしてないんだけど、一切それができない無能なやつだと。まあそうなんですけど、でも彼女が考えている有能無能の範疇の外に僕はいたわけです。それが彼女にとって当然許せなかったわけですね。これが魔術的思考と夢思考の違いなんですよ。夢思考に何とか戻りましょうと。その時僕は何の手ずるもなかったから、ただ分かりましたって言っただけだけど、それでも少しマシだったんですよ。二人でもっとマシな夢を作りましょうと。その魔術の、なんか万能空想のど真ん中にいて、人に対して、こう、凄みの聞かせる声で喋っていても、多分あなたの時代は何も改善されません。機能しないのが魔術的思考の厄介なところなんですよ。自分を守ることはできてもですね。